的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは株式会社 A スターコンタムの取締役兼 CMO 大浦清さんにお越しいただいております。大浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。大浦さんは古典クルーの友達です。で、古典のリアル、結構この的場も何人か出てくれてて。
あ、そうですよね。おっしゃってましたもんね。
それで、あと古典の結構リアルで会う会があって、そこで大浦さんといろいろ話してて、なんか何やってるかって言ったら、量子コンピューターはい、使ってやってますって話で、でもそこから出てくる話はなんか、ね、アメフトの話とか、いろんなね、全然量子と全く。
仕事が全然ですよ。
で、関係ない話。はい、がめちゃめちゃ面白くって、そう。で、なんか、とりあえず話聞いてみたいなと思って。
ありがとうございます。
で、この前事前打ち合わせをね、させてもらって、はい、ようやく大浦さんが、表向きは何をやってるかっていうところが。
常に裏からの話しかしないっていう感じになっちゃってますからね。
そう。はい、が面白すぎたんで、最初ちょっと、自己紹介がてら、はい、そのエースコンタム。
はい。
まあ、漁師ですよね。コンタム。はい、どんなお仕事してるかの、ちょっと教えてもらっていいですか。
はい。はい、ありがとうございます。はい、A スタークオンタムっていう、その A スターっていうのはですね、数学の意味合いで、何かしら課題、問題を一番、こう、短い距離、もしくは一番早く解くっていう概念を A スターっていう、もともと言います。あと、ま、クオンタムが量子とかのクオンタム。うん、で、これ足し上げて量子、A スタークオンタムという会社の取締役をやってます。うん、で、まあ、2018年に創業しまして、まあ、今の代表の船橋っていうのと私とで、まあ、共同で作った会社なんですけども、当時、量子コンピューターってまだ、D-Wave っていう会社のマシン、カナダのトロントにあるマシンな、メーカーなんですけど、そこのマシンが、初めて量子現象っていう、その量子超越性とか量子重ね合わせって言われる量子現象を、コンピューター上で実際に発動することができたっていうコンピューターを作って、でそれが例えば、ロスアラモス研究所とかグーグルとか、ロッキードマーチンみたいな、もうなんですか、アメリカのもう軍産複合企業みたいなところが研究用に仕入れたりして、いよいよ量子のこう扉が開かれたみたいな時期が2017年、うん、18年ぐらい、うんうん、でその頃に、まあ、創業したのが今のエースタークオンタムっていうことになります。
はい、なるほど。で、何やってる会社なんですか。
そうですね、量子コンピューターってまだ黎明期というか、もうハードウェアとか計算機っていう観点でいくと、もうよちよち歩きな状態なんですよ。で、コンピューターの歴史と同じように、ハードウェアの進化とソフトウェアの進化っていうのは2つ、こう、並走しているような状態で、今、量子コンピューターは特にハードウェアの研究を絶賛やってるところですね。で、A スターコンタムは、ハードウェアの開発とか研究はやってなくて、量子技術を使ったソフトウェアの開発っていうのを一番メインに行っています。
アミさん、古典コンピューターと、量子コンピューターの違いが分かんないよね。
分かんないですし、そもそも量子コンピューターって何ってところから私、
まあ、そうですよね。じゃあ普通に古典コンピューターとか言っちゃいましたけど、
言っちゃった。古典ってどこまでが古典なのかって、
はい、学校で習う古典の授業しか思いつかない。
そうなんです。古典っていう会社が使ってるコンピューターの
考え、何だろうかね。
量子コンピューターから見て、今のコンピューター、今人類が使ってる普通のパソコンだとかサーバーだとか、あと富岳みたいなスパコンも含めて、量子コンピューターから見た今主なコンピューター全般、古典コンピューターって言います。
今だから性能がめっちゃ速いじゃない、富岳とかK とか、はいはい、あれはめっちゃ速いけど古典なんですね。
古典的っていう意味ですね。要はコンピューターって1ビット、2ビット、3ビットみたいな考え方あるじゃないですか。で、例えば3ビットっていう、ものがあった場合、 01の二進法で表現しようとすると、うん、0001、1011、あと000、2ビットで言えばよかったですね、うんうん、あの000から111まで8パターン表現できるじゃないですか、
うんうん、
で古典コンピューターってこれを計算させようと思ったらどんなに早かろうが最新だろうが000001010っていうのをステップ踏まなきゃいけない、
順番にね、はい、やっていかないと、
はい、だからそうすると3ビットで表現したものは8回のステップで計算しなきゃいけないっていうのが古典的っていう表現です、
うんうんうん、
でそれに対して量子コンピューターのその量子っていうのは何かっていうと、量子コンピューターの話がちょっと入っちゃいますが、うん、例えば3量子ビット、やっぱりこれもビットっていう考え方になるんですけども、うんうん、やっぱコンピューター上で計算しようとすると1を0と1っていうのを使って計算しようとするんですよ。でその0と1が1つのビットの上で両方存在しているような状態、
うん、
それが重ね合わせってやったんですけど、うん、0にもなるし1にもなるし、
うん、
デジタル二進法って0か1じゃないですか、
うん、
どっちかになっちゃってるじゃないですか、うん、でも量子っていうのは0にも1にもどっちにもなるやつなんです、
うんうん、
これが量子の重ね合わせ、うん、でその3量子ビットあると0と1が重なった状態が3つ並んでるんですけど、表現できるのは000から111までの8パターン、うん、計算する際に1回で計算終わるんです。
あ、なるほど。
この8ステップ踏まずにブワッとできるんですね。
ブワッとできちゃうんです。でこれが4量子ビットになろうが5量子ビットになろうが1億量子ビットになろうが1回で終わる。
なるほど。
だから量子の あの揺らぎのその現象を
コンピューターで、
まあ、再現じゃないけど、はい、そういう、なんていうの、システム、
はいはい、
でできてるのが量子コンピューターっていうことですよね。だから量子線を使ってるとかそういうものではなくて、
はい、量子現象を起こしてる。
起こしてる。
はい。で、その古典コンピューターっていうのが、その、うん、さっき言ったように、何ステップか踏まなきゃいけないっていうのは、うん、どんなに深くだろうが何だろうが、うんうん、必ずそのステップを踏まなきゃいけないので、
ああ、
で、その計算速度を上げるために、はい、じゃあ富岳とかって何やってんの、うん、っていうと、うん、もう2つくらいしかないんですよ、手法って。
うん、
結局、量子の、あれです、CPU のチップをとにかくちっちゃくして、うんうんうんうん、この中の CPU の中の、うんまあ、電線みたいなのが走ってるんですよ、
うん、
結局、
うん、
これの距離をとにかく短くすれば早くたどり着くだろうっていうので、
うん、
ちっちゃくする。そこに電圧をかけて早い電気をピャッと押しかければギューッと押し出されるんで、うん、あの短い距離を走り切る、
うん、
これがもうコンピューターを速くする、うん、もう根源ですもん、簡単に言うと。
短くしてすげえ力で押すっていう、
それが CPU っていう構造だ、う
ん、いや小型化ってじゃあそういう理屈なんですね。でかいと、
はい、距離が
長くなっちゃうから、はい、あ、それ初めて知った、
はい、単純にちっちゃくすれば距離が短くなるんで、うん、その計算ステップも、うん、まあ、早くなるよねっていう。
なるほど。
だからムーアの法則って結局これの話なんですよ、うんうん、ちっちゃくしていけばちっちゃくしていくほど、
うんうんうんうん、
あの計算速度が速くなるんで、うん、ちっちゃくできるテクノロジーがそのままスピードイコールになるんで、例えば今後人類が作れる半導体ってどんくらいちっちゃくなるかなっていうのを見ると、まあ、こんくらいのスピードまでいけるんじゃないかっていうのは、まあ、ある程度算段ついたんですよ。でそれがもうそろそろ限界なんですよ。
なるほどね。
もうこれ以上微細にできないところまで来ちゃってるんですよ、
物理的にね。
1ミクロンとか1ナノミクロンとか
そこまで行ってる。
そうです。ラピダスって今度北海道に半導体作るメーカーが、うん、日本政府が主導で作ってますけど、うん、あれが2マイクロメートルとかですかね、
うん、
あとはもう1マイクロメートルとかなんで、もうだいぶ微細なんですよ。
なるほど。
これ以上ちっちゃくてできるのっていうと、もうさすがにできないところまで来てるんで、うん、じゃああとどうやったらいいのっていうと、あととにかく並列処理なんて、も
う、
で富岳とかは、うん、その CPU を何百、まあ、何十万個っていうのを使って並列処理させて、
うんうん、なるほど。もうだからこの距離を短くするのはもう限界、物質的な限界があるから、
はい、
でこの押す力もまあ限度があるから、まあ、あとは、ね、でもそっか、並列すれば、
はい、
押す力がまあその等分されちゃうけれども、これが大きければ、
はい、
スピードは維持できるよってことか。なるほど。
まあ、並列処理させることの難しさっても一方であるんですよね、うんうん、そのプログラムを 全部に分散させてまた集約させなきゃいけないんで、これのテクノロジーの難しさっていうのはやっぱり一方であります。だこういうのをなんていうんですかね、ノイマン型コンピューターとかっていうのにも言われるんですけど、ソフトウェアと電子機器とそのステップっていうビットっていう考え方で作られてきたのが今のコンピューターで、量子コンピューターから見たそのような振る舞いというか使い方を古典コンピューターっていう表現をします。
すごい講義を聞いてる気分。
本当です。知らない単語だらけ。
で、量子コンピューターは、もうだから今コンピューター論の話になってきちゃってるけど、
はいはいはい、
量子コンピューターは作りとしては、だからもうそのさっきの現象が発現したとかって言ったじゃないですか。
はいはい、
だから要は、なんていうか、仕組みは一緒なんですか？一緒、仕組みはもう全然違う。
仕組みはもう全然違うんですよ。その、電気的なものもあるんですけど、例えば電気、半導体を使って、抵抗値をなくすような超伝導方式っていうタイプの量子コンピューターがあったり、あと、この間の古典にも出てた北川さんとかがやってる中性原子っていう、原子に対してレーザーを当てて、そのレーザーの出力の圧で、その0と1っていう世界を、なんていうんですかね、重ね合わせを作るっていう方式だったり、あとはイオントラップっていうものであったり、あと他にも光量子コンピューターとか、まあ今、おおむね4つぐらい存在してます、ね。
手法としては、
普通ある。はい、あとは、古典コンピューターで量子現象をシミュレーションするっていうやり方の量子シミュレーターっていうのもあります。
神さん。俺も頭が追いつかないや。
難しくなってきました。
で、その量子コンピューターを使って、
はい、
それを使ったソフトウェアを。
そうです。アプリケーションですね、我々の場合は。このエンドユーザーが使ってもらえるようなアプリケーションの開発をやっています。で、今の用途は、今の量子コンピューターの計算できる計算規模っていうのはまだまだちっちゃいんですよ。それでよちよち歩きっていう言い方したんだけど、ですね、例えば量子コンピューターが本格的に動くとどんなことができるかっていうと、究極宇宙のシミュレーションができるんですよ。宇宙ってどうやって組成されたのっていうのを、要は量子で計算できるんで、量子がどんなことが起きたかっていうのをシミュレーションできるっていう理屈なんですよ。
ああ、なるほど。
それは宇宙のシミュレーション発生した時から追いかけれるみたいなイメージですか？
例えばそういうことです。例えば、その、とある原子、量子と量子、まあ量子というか本当です。こう、素粒子と素粒子がどんなこう関係性を持って、それが巨大になった場合何になっていくかみたいなプロセスとかが、本来シミュレーションできるはずなんです。超巨大な計算機があれば。ただそれはもう、なんていうんですかね。まだまだまだまだ先の世界なんですけど、もうちょっと手前の感覚で言うと、例えば創薬が作れる。
創薬？
薬です。で、例えばアミさんの DNA とか遺伝子情報を全部解析できて、アミさんだけに効く薬とかっていうのが作れるんですよ、そういう理屈でいくと。で、それが例えばこれまでのコンピューターでそれやろうとすると、アミさんが生きてるうちに薬作れないんですよ、計算時間
が。そのステップがね、無限にありすぎて処理ができない。
人間の DNA 解析っていうのだけでも膨大なのに対して、 その DNA の塩基配列っていうのを組み合わせて計算しようと思うと、とてつもない時間になっちゃったり、じゃあタンパク質構造だとか、その薬をどう作るかっていうシミュレーションを当てていこうと思ったら、結局アミさんが病気に、あ、すいませんね、失礼な話。
全然全然全然。遅いに使ってください。
200年後とかに出来上がっても意味ないじゃないですか。
そうです。もう病気が。
これで病気治せるって言っても、もうそれ以前で。
もうその価値は失われてる。
あ、
ただその量子コンピューターが本当にこう使えるようになると、もう瞬間的に、あ、これがあなたに効く薬です、とか、あとは、金融のポートフォリオが完璧に作れる。金融の一番難しいのって、風が吹けば桶屋が儲かるみたいに、何が因果関係になってるか分かんないじゃないですか。例えば僕がここでこうグビッと飲んだ水がどこで何が影響して円安ドル高につながるかって可能性ゼロじゃないじゃないですか。そういう因果関係、相関関係が全部シミュレーションできるかもしれない。
そうですよね。だから、もう 今までのこの線形の理解じゃないから、はいはい、あの全部、さっきのブワンの理論ですよ。だからもう本当にあの、マンダラみたいな感じですよね。そこにも同時に存在していてみたいな。
そうやってどうやってデータを集めてくるんだとかっていうのはもう一つ大きなポイントあるんですけど、可能性としてはそういうことがあったり、あと今のパスワードって言われる RSA 暗号だとか SHA 暗号だとか MD5 みたいな、そういう暗号関係がもう全部バカバカ普通に扉が開いちゃう。
そっか。
言ったらどうなるんですか？
そうです。で、暗号っていう概念がもうそもそも
今の暗号って基本的にはあの、あれエニグマでしたっけ、あの延長線上の考え方なんですよね。
あの、例えば文字列をずらすとか、うん、ハッシュって言ってまた別のものに置き換えたりっていうのを複雑に、うん、あとはそこに素数っていうものを使って、うん、素数を掛け算したり足したり引いたり割ったりするっていうやり方をすると、うん、あの素数の因数分解って難しい。あ、本当にこれが素数かどうかって分かるのって、うん、あの一つ一つ因数分解していった挙句、うんうん、あ、結局割り切れちゃうからこれ素数じゃなかったとかって、うんうん、この素数を使った、暗号化っていうのはいっぱいあるんですけど、うんうんうん、その因数分解、うん、超巨大な因数分解も、うん、もう瞬間的に解けるっていう、
だからそれが古典コンピューターだと
終わらない、
終わらないですよね。ですよね。
今の RSA256 ビットとかだと例えば30年とかかかるんじゃないですか。富岳でやっても例えば5年とか、うん、そうすると、うん、銀行とかに行って、うん、あ、銀行でもいい、パソコンとかの前に行って、うん、今から5年かけてパスワード解読するかって言った方には時代が変わっちゃうんでやっぱ意味がない。そういう暗号ってそういう感じなんですよ。解けないんじゃなくて、うん、解く時間に対して価値を、うん、もう作れないっていうか、今解けたら意味があるのに5年後解いてはもう意味がないっていう、うんうん、それで守られてるのが今の現代なんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、これらが扉開いちゃうってやつですね、
うんうん、セキュリティがガバガバになっちゃうみたいな、
ガバガバになります、
うん、いや、まあ、ちょっともう全然話違うのなんだけども、建築の場合の防犯っていうのは基本鍵じゃないですか、
はいはいはい、鍵ですね、鍵、長らく何年でも鍵
です。で、今その防犯のせ、あの、まあ、鍵の精度をちょっとこう、あの、ピッキングしづらくするっていう技術があるんだけども、うん、はいはい、一番あの有効なのは2つつけるとか、3つつけるだ。つまり、アナログで、それは、あの、結局、あの、泥棒が見たときに心理的に、うんうん、あ、これは1個1個が簡単に解けるけど、うん、あの、やっぱ3個やってるとちょっと10分かかるなと、うんうんうん、10分やるにはちょっとリスクだなっていう、要はそういう心理的な部分で、あの、防犯効果高めてる、うんうんうん、だから多分まあそれと本質っていうか、今の、古典コンピューターだとやれるけれどもめっちゃ時間かかるから、ね、うん、やらないよねっていうところなんですよね。そこ、それで防犯性を上げてるっていう、もう力だってことですね、要はね。
そこまでまだまだ、うん、解くだけの人類のパワーがまだない、うんうん、で、まあ、そういったものはやれるようになるのが、うん、量子コンピューターのさっきの量子ビットってやつが、うんうん、100万とか1億量子ビットとかにならないと、うん、そこまではいかない。
なるほど。
で、ちなみにその古典で出てた、うん、あの北川さんのところのキュエラっていう会社なんですけど、うんうん、キュエラが今作ってるマシンが、うん、40量子ビットか45、6量子ビットぐらい。まだまだなんです。まだまだなんです。
いや、でも、もう、でも、なんだろうな、その世界が来たら、今の価値観でやってることは全部ガラガラって変わっちゃうわけじゃないですか。
変わっちゃうと思いますね。
で、あとはなんか、今って、この前、そう、会社のね、やってるアプローチの話ちょっと聞いたんで、そこからの連想なんだけれども、あの時言ってたのは、なんか、今の価値観って、はい、今技術が、ベースがあって、はい、その技術でできることを、こう、構築していく。まあ、その技術が前提にあって、そこでやれる可能性を、こう、いろいろ、開くんだけれども、多分もうそうじゃなくて、やりたいことが前提にあって、うん、やりたいことに、いずれ技術が追いつくから、うん、先にやりたいことを、こう、やっちゃおうぜっていう発想、に、もう多分その量子コンピューターがもっともっと技術が発展してくる、はい、そういう発想になるんだろうなと思って、こう。
そうですね。うん、なんかビジネスがなのか、うん、それともなんか世の中の課題解決なのかわからないですけど、うん、こういうことやってみたいなっていうイメージの装着の方がよっぽど重要みたいになってきてるのと、うんうんうん、 あと例えばテクノロジーだけで言うと量子とか、あとは生成 AI とか、あとはブロックチェーンなのか分からないですけど、なんかそれらのものを組み合わせると、これまでどうしてもできなかったっていうか、イメージ湧かなかったことさえもなんかできちゃうんじゃないかみたいなのは結構出てきてますね。あの出てきてるっていうか、やってみようって人が増えてるのが一番大きいんじゃないですかね。
なんかチャット GPT とか、まあ、生成やなんかまさに、なんかあれはもう自分、人間のその思考をもう外部にこうなってるのかな。今までは自分の中でね、自分が、あの手が届く、あのリソースにこう、を集めて、自分の解釈でやったけども、それがまあもう、あの、バーってこう、なんていうのかな。全世界のリソースにアクセスできて、しかも自分が整理したくても、そのアルゴリズムやってくれちゃうわけじゃないですか。
そうですね。そう。だからあの、2014年、15年くらいの時に、ディープラーニング関わってたんですけど、ディープラーニングが今の生成 AI の走りみたいなのを関わってたんですけど、完全にゴールドラッシュみたいな感じで、どこまで掘ったら金が出てくるかわからない状態で、みんなどこまでデータを学習させればいいかわからない状態で競争してたんですよ。
そっか、あの、あれですよね、なんだっけ、アボガドロ数みたいな、10の、大規模言語モデルの、その、これぐらいの量になった時に、
あ、そうです。
想定位っていうか起こったんです
ね。あの、この、なんですかね、シンギュラリティっていうのか、想定位っていうのか、ここ超えてからは、ここ超えればいいんだねって言って、みんなやったらやっぱ超えれたんで、すっごいシンプルな話になったんですけど、2013年、4年、5年くらいは、その、学習させるデータと、学習させるマシンと、時間っていうのを、で、そのままイコールコストじゃないですか。どこまでどのコストをかけたら何ができるかわかんないんで、みんな怖がりながらやってたんです。ここまでやったら何ができるの、ここまでやったらできるの、ま
あ、その時はでも量が増えればどっかでそのシミュラリティが起こるだろうっていうことも分からずやるんですよ、ね、
分からない。
とりあえずあるか分かんないけど掘って
最初その多段層って言い方してましたけど、ディープラーニングのその層をどこまで上げてって、そこに学習量どこまでやったら何ができるんだろうっつって、ずっと暗闇なんですよ。結構例えば100とか1000とか1万とかって層を作って学習させてもあんまり違いが出なくて、え、これ何にもなんないんじゃないのとか、ちょっとやったらちょっとできるけど、わからないことが増えたり、わからないってことっていうか、あの、できないことがまた次発見されて、え、もっと学習させなきゃいけないのってなって、どこまで何をどうやったら、その金脈みたいなのを掘り当てるかもう全くわかんない状態だったんです
よ。なるほど、すごい その話が面白すぎたんだけど、あの、ただやっぱり学習をいっぱいさせれば良くなるだろう、良くなるかもしれないっていう、そういうマインドはあったってことか。
あの、アメリカ系、まあ、例えば Google とかは、そういう雰囲気のことは結構言ってましたね。とにかく学習量じゃないかっていう言い方をしてて、で、その学習量も、ちょっと乱暴でもいいから学習させなきゃダメだっていう言い方をしてましたね、当時から。
なるほどね。
で、それって本当みたいな。
なんか、ほら、我々の子供の言葉、詰め込み教育って、とりあえず、まあ、九九は覚えろとか、ドリルをひたすらやってって、まあ、なんか、あれをある程度こうやっていくと、どっかで、なんかこう、あ、もうなんかこれ分かったみたいな感覚ってあったな。でもそれって、決して積み上げたからっていうか、なんかいろんな因子がだと思っていて、でもなんか今の話聞いてると、その、わかんないけれども、過去に、まあ過去とか人間はその積み上げることによって、なんかこう、あの記憶とか、あの知識みたいなものを習得したという人間の歴史があるから、それをコンピューターにもこう当てはめてやってみたのかなっていう。
可能性はありますね。やっぱり、なんか、異端みたいなやつがやっぱ出てきて、一線超えてみようみたいなやつもいるんでしょうし、あと、当時僕もやってた、その実験とかで言うと、その赤ちゃんとか、子供が学習するプロセスみたいなのは参考にしてたんですよ。で、その時に僕が比較的着目してたのは、自閉傾向の人たちの、なんていうんですかね、ABA っていう ABA って言い方したりするんですけど、その自閉の人たちが学習をしてったり、なんでそれがいけないのかっていうのを学ぶアプローチに ABA っていう手法があって、それが あの機械学習の強化学習にちょっと構造似てるなと思って、そんなようなことをやってたりしましたね。
ABA とどういう、
正確な頭文字を忘れちゃったな。褒めて育てるみたいなもんなんですけど、例えば、その地平傾向の人ってなんか人の気持ちがわからないとか言ったりするじゃないですか。で、その時に、例えば、誰かに物をもらったらありがとうって、普通のことはあれですけど、例えば、普通の子供とかは何かもらったらありがとうって言うじゃないですか。で、例えば自閉傾向の子が何かもらった時にありがとうって言わないって言った時に、ありがとうって言ったら褒めてもらえるよって言って、その思ってるかどうか別にやってみてって言うんですよ。で、ありがとうって言ったらすごいじゃんって言って、それをやることで社会の中でうまく生きていく術を学ぶっていうアプローチです。
なるほど。
それがなんか人間っぽくないとか、その気持ちが伴ってないのに、そういう行動だけさせるのってどうなんだみたいな、そういういろんな意見もあるんですけど、まず模倣してみたなとか、っていうアプローチっていうのが、その機械学習の、その強化学習っていう、これをやることがよしだよねっていうののアプローチにちょっと似てるんじゃないかっていう仮説もあって、単純に機械学習の量を増やしていくだけじゃなくて、何を良しにするかっていう部分もやっていく必要性あるんじゃないかなみたいなことを当時僕はやってましたね。
面白い。
生成 AI ってものが、今の形の生成 AI みたいなものがその先にできるだろうみたいなことは皆さん描いて学習をさせてたんですか？
してないんですよ。結果的になっちゃったなんです。オープン AI がとある一定の量を超えたときに、あ、なんか突然まともなものを返してきたみたいな感じ。
それが観測されたんですよね。その現象が。
皆さんは何をモチベーションに学ばせようってしてたんですか、このコンピューター。
どっちかっていうとあれです。どこまでやったら何が出てくるか分かんないからやり続けてみようぜっていうのを、アメリカの人たち、特にそのディープテックの連中が、なんかやれるだけやってみようぜってガバガバやってたら、なんか突然あれまともなこと返してくるようになったけど、なんでみたいな。
面白い。
でそれはなんでかって未だにやっぱ分かんないって、古典ラジオで言ってましたけど、僕らもその当時、なんでこれこんな風になるんだろうって全く分かんないままだったんです。
理屈は通らないんですよね。
そうなんです。で、あとはその意味理解みたいな話になってくるんですけど、意味理解って例えばそうですね、データとかじゃなくて、例えばですけど、夕方になってきたら、電気をつけるみたいなものが、例えばあるとするじゃないですか。はい、その夕方になったら、なんで電気つけるのって言ったら、暗いからみたいなのって、で、なんで暗いとダメなのってつまずくからとかなとか、例えばそういう意味の解釈ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
コンピューターが、そのディープラーニングとか、今の生成 AI だとして本当に意味を理解してるかどうかは分からないんですよ。でそれがチューニングテストってやつなんですけど、意味が分かってるっぽいけど本当かどうか分かんないけど、でもどうもそれっぽいこと言ってくるからもう理解してると言えるみたいな話なんですよ。でもう一つのポイントが、その意味理解で言うと、多分今後いろんなところでさらに話題になってくるだろうなと思ってるんですけど、宗教的な解釈とか、社会的な絶対悪に対して、生成 AI が何と答えるかなんですけど、僕がやってた2017年くらいの時に、マイクロソフトのリンナのもう一つ別なシャオアイスっていうやつですかね。人工知能があって、その人工知能に、ヒトラーって最高だよねっていう学習量をぶつけたら、やっぱりヒトラー最高って言い始めたんですよ。
なるほどね。
それはデータ量に伴っちゃうと、そういう理屈になるじゃないですか。で、そうです。で、例えば、そのキリスト教とかイスラム教とか仏教みたいな宗教観の高い目っていう感覚あったりするじゃないですか。そのタブーとまでいかないけども、そのことって、その宗派の人には言わないよね、みたいなのって、生成 AI で誰がその折りなしを決めるのってやつです。
ああ、面白い。でもなんか、そのヒトラーっていいよねっていうのって、今ヒトラーがダメだよねっていうのは、今その歴史を見てるから、我々後からその結果を見てるからダメだよねって言ってるだけであって、はい、その当時は、ダメだよねって感覚が、やっぱりよりかは、 みんないいじゃんってなったからきっとあれが進んでったわけだしね。そう。だからそれが多分その意味理解って、まあ因果推論みたいな感じなのかもしれない。その因果をだから人間のその感じた意味だけど、なんか感情じゃないのかなと思って、この因果だけをバーって突き詰めていくと、うん、そのなんていうかな、うん、モラルを超えてジャッジが出ちゃうのかなっていうふうに思って、いやちょっとその話でちょっと脱線しちゃうんだけど、コードブッダって本知ってます
？あ、はい、わかります。炎
上さんで、それもうたまたま読んで、なんかそれも僕そう SF は嫌いじゃないんですけども、
はい、
特に SF の雑誌を読むことなんてのは全くなかったんだけど、ね、うん、僕韓国語の勉強していて、はい、ラジオ講座のあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれをちょっと買いに行く横になんか SF のこんな調査誌があって、うん、なんか惹かれて、ペラッと1枚だけめくったそこにコードブッダ読みましたかって書いてあって、
うん、
なんかコードブッダっていうフレーズに気になって、読みましたあれ。
読みました。
うん、そう。なんかまあ簡単に言うと、まあ、チャットの、その、コンピューターの世界にブッダみたいなものが生まれちゃって、でそこで機械仏教みたいな概念が、で、機械の救済みたいな話ですよね、要はね。そう。
それ AI がやってる、人工知能
の中で、自分はブッダだって言って、まあ、要は悟りみたいな感覚を持って、そう、っていう話なんだけれども、ちょっとうまく説明できないんだけど、
うん、
そう。なんか、多分もうあれはまたちょっと話は違うんだけれども、今の大浦さんの話でいくと、その意味理解。
はい。
それが、ごめんなさい、ちょっと元に戻れなくなっちゃった。
意味理解。意味理解。その人工知能とか生成 AI の一つのポイントが、例えば意味理解とかがあって、で、その中の、境界線とかフレーム問題みたいなやつなんですけど、そのジャッジするには、誰かがそれジャッジしちゃったら、それはもう支配になっちゃうってやつですね。例えばキリスト教的な立場でイスラムとか仏教を整理するみたいなチューニングをかけちゃったら偏りを生んじゃうじゃないですか。じゃあ何でもこうフラットに扱うってなった時に、社会的な規範とかモラルっていうのは何をもって担保するのっていう話になってきて、例えばその日本人のモラルと、アラブ人のモラルって細かいところで違って、大きなところでベースは例えば人殺しちゃいけないとかっていうのは一緒でも、ちょっとしたところで違ったりするじゃないですか。ちょっとしたところっていうのを知識のひけらかし側の方に、アラブの人ってこうだよねみたいな方に喋らせる程度にするのか、それとも何々であるっていう断言的なことを生成 AI に求めていくのかで、そこから筋道だいぶ変わっていくはずなんですよ。
で、それを、その筋道をやるのは人間なんですよね。
結局人間なんです。
そう。
まだまだちょっと話は聞きたいんですけど、一旦ここで前半の終わりにできればと思います。はい。じゃあ、大浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。